携帯電話のさ、さっきもちょっとちらっと話に出たけど、1円の機種とかっていう、はい、その1円とか、どうしてそんなに安く売れるの？
そうですね、まあ、やっぱりそれだけ、まあ、会社、まあ、キャリアっていうんですけど、その会社ですね、ドコモとかそういうところからお金がもちろん出るっていうところと、あとはこんだけ台数をいったら、ボーナスポイントじゃないですけど、そういう感じでマージンががっぽり入るっていうケースもあるんで、それで1円とか出せるんですよね。だから携帯っていうのは1台販売してその時点で利益が確定するっていうものじゃなくて、まあ、月単位とか、一遍契約してもらった人がどういうサービス入るかとか継続して使ってくれるかによって、変わってくるところですかね。
携帯電話も機種によって、まあ、1円のものもあれば何万もするものもあるじゃん。
はい、あります、あります。
その違いっていうのはどういうところから来
るの？そうですね、まず原価の違いっていうところがまずありますね。例えば本当に単純な機能だけのものっていうのは、まあ一番安いので本当何千円かぐらいとか、高いものだとやっぱ6万とかするんですよ。で、あとは人気機種に関しては値崩れを起こしてないものに関しては、まあ、下げる必要がないってことですよね。あとはね、
まあそうだよね、みんながそんだけのお金払ってでも欲しいって思うものだったら何も安くすることないんだからね。
そうですね、よそで買われちゃうのが嫌だから安くするわけであって、自らこうガツンと安くしてしまっては、それこそもう文字通り商売にならないというところですね。
さっきその原価の話でさ、その高いものは6万とかって言ってたよね。
しますします。
ただその原価が6万の携帯電話があるってこと？
あ、ザラです、ザラです。
そんなにするもんなの携帯電話って？
しますよ、します、します。
でも店頭で6万で売ってる携帯なんてないよね。
ない、ない、ない、ないです。
ってことは確実に原価割れの状態で売ってるわけだよね。
例えば、機種変更ってしますよね。であれって大体の会社が10ヶ月とか使わないと機種変更って本当はできないんですね。できないっていうか10ヶ月未満でも機種変更ってできるんですけど、ちょっと高いんですよ。なんでかっていうと、そのお客さんが毎月毎月利用料払ってますよね。だから払ってるからっていうことで割引がかかって10ヶ月以上の人は書くっていう感じなんですね。だから機種変更2万とか1万いくらとか、そういう金額で買えるんであって、その割引が加わらないとやっぱり、何万というお金を出してもらって買うことになっちゃうわけなんですよ。
まあ、結局は携帯電話ってちょっと特殊な商品で、
そうですね、
いわゆる端末っていうその電話機自体とその通話料金っていうのがまあ組み合わさった商品だよね。
そうですね、契約がどうしても伴う、
ね、だからこそ安くなったり高くなったりっていうことが自由にできるんだ。
であと今新商品がポンポン新しく出るんですけど、本当に1ヶ月に必ず1個ぐらい出てるんじゃないかな。それっていうのもやっぱりその1円まで落ちるのを防ぐためだと思うんですよね。古くなっちゃうとやっぱり1円とかで叩き売りになっちゃうので、そうするとやっぱり作ってるメーカーも美味しくないじゃないですか。
そうだね。
だからそういうところもあってポンポン出してるんだと思うんですよね。パソコンなんかもそうですよね。
ああそうだね、パソコンも、今やインターネットっていうのが常識だから、パソコンを売れば、インターネットもやるっていうことでプロバイダー契約の、ね、取り次ぎみたいなサービスもあって、それが、セットになってる部分もあるだろうし、っていうなんか面白いね。その家電量販店っていうものにはいろんなものがこう入り乱れてこう入り込んできてるんだよね。
そうですね、本当に例えばパソコン買うときに一緒にプロバイダーに入ってもらうと1万円引き2万円引きとか、あとポイントバックとかっていうのが、今一般的ですね。
いやそれにしても携帯電話の原価6万っていうのはびっくりしたな。
これザラなんですよね。だから例えば1個携帯電話を仕入れるのも結構在庫金額が上がってしまうので、ヒヤヒヤものですね。はい、
携帯電話ってすごい機械なんだね。
だってあれでもう電話できるしメールできるしテレビ電話ができるし、スケジュール帳はついてる、電卓はついてる。
考えてみたらちょっとしたパソコンよりはすごいことができるよね。
だと思いますね。
そうか、 いや、あの前に海外では携帯電話すっごい高いよとかっていう話を聞いたことがあったんだけど、
はい、
なんで日本はそんな安いんだって思ってたんだけど、まあ、そういうギリギリの戦いがあったんだね、
まあ、その分そのいっぱい販売をしたらその会社からバッグがあの大きくボンともらえるっていうところもあるんで、うん、だからそれもらえることを見越してうちも安いバイカを出してるわけであって、それを達成されないと大赤字になっちゃうんですよ ね、 ね、
当然のことながらその1円で売ってる携帯っていうのはちょっと機種が古いとか、おまけに人気もあまりないっていうような機種がまあ安くなってるんだよね、はい、
そうなりがちなんですけど、うん、最近実はそうでもないんですよ。
あら、そうなの。
まあ大体僕毎週あの他店を調査してくるんですけど、うちで9800円のやつが他で1円とかでやってることがあるんですね。それも出て 2,3 ヶ月ぐらいでもまだやっぱり人気の商品っていうのが あのあるんですけど、それが1円とかで、もうやむなくうちも1円って貼りましたよ。
そういやそうだよね。いやあそこのお店で1円だったよって言われたら、ああーってなっちゃうもんね。
そうですね、うん、
例えば携帯のキャリアを変えても電話番号が変わらないようになりますとかって ずいぶん前から言われてて、
はい、
ちっともその実現しない
ですね。
ねえ、
あれは本当に何年か前からあと1年ぐらいあと1年ぐらいってずっと言ってますけどね。
うん、
その1年が全然来ないですよ。
そう、もしその、それが実現したらさ、その、携帯電話をその売る側の立場としては結構状況が変わると思う？
そうですね、あのそれはあると思いますね。まあ、例えば携帯電話の、 あの番号移行ってできる店とできない店があるんですけど、まあ、まだ予定ですけどね、ある程度販売をしているあの店にしか置いてもらえない機会があるんですけど、それを使わないとできない予定なんですよ。なので本当に小規模の店とかになってくるとそれがやりにくくなっちゃうってことがあって、そことその大きい店とのまあ差はできてきちゃうだろうなってところもありますし、あとはそうだな、まあ会社を自由に変えられるところもあってお客さんがもっといろいろ選びやすくなるっていうところはあるんで、お客さんにとってはいいのかなとは思いますけど、あ、でもあれだ、最近あの各会社が料金コースをちょっと見直してるところがあって、長く使ってる人の割引率が上がったんですよ。
じゃあもうそれ引き止め工作だ。
そうですそうです、ズバリそれなんです。
ってことはそのキャリアを自由に移動できる日も近いぞってことを見越してのことかな。
そうですね、あのドコモが料金コース11月から変更するんですけど、それで最大でファミリー割引と併用すれば半額になるんですね。それなんか特に、そのナンバーポータビリティ対策ですね。
なるほどね、いやーなんか日本の携帯電話事情も、いろんな再編みたいな、通貨が au に飲み込まれるとか。
そうですね、
まあでも外資系が入ってくるっていうのはあまりないかな。ボーダフォンが
そうですね、
J フォンとくっついて入ってきたぐらいで、あとはないのかな。
あとはでもソフトバンクとかeeアクセスもやりたがってるし。
そうだね、新規のところがいっぱい名乗りを上げてるね。これからどうなるんだろう。
そうですね、もうやっぱり定額とかがどんどん増えていくんじゃないかなって気がしますけど、
ね、それこそ一番最初にあの話をしたその PHS の今後の動向っていうのも気になるし。
そうですね、ウィルコム僕すごく期待してるんですよね。僕フォーマとウィルコムを併用してるんですよ。
お、それ使い分けをしてるってこと？
あ、使い分け、そうですそうです。
どういう風に使い分けてるの？
まずフォーマがメインなんですけど、で、まあ、あと、まあ、私事なんですが、あのいわゆる遠距離恋愛っていうやつなので、それでウィルコムを使ってるとこですかね。
ウィルコムだとあれは、
ウィルコム同士なら無料、
通話無料。
そうですね、
メールも無料だったっけ？
そうです、メールはあれどこから送ってもらっても無料ですね。
送る場合も無料？
あの送る場合も受ける場合も無料です。
ああそうか。
であとそれにおまけつけちゃえばインターネットも使い放題 ですしね。
あ、なるほどな。なんか画前魅力が増してきましたな、
はい。端末によってはあのパソコン向けのメールも読めますからね。
パソコンにつないで使うこともできるんだよね。
まあ、できますできます。で USB でつなげちゃえばいいですし、うん、で USB で充電もできますからね。
それは便利だな。
はい、
か、でもまあいかんせんまだまだ機種が少ないよね。
うん、でも11月の下旬に出ますよ。
あ、そうなの。
はい、4機種かな。130万画素のカメラ積んだりとか、うんうん、ミニ SD カードが使えるようになったりとか。
じゃあちょっと期待して、ちょっと要チェックだな。ぜひぜひ。
はい、
徹子の物質。この番組はフレディオがお送りしました。